今日はですね、教会歴では主露の聖日にあたります。主露の主日、なぜ主露の聖日と言われているかというと、イエス様がエルサレムに入場された時、ロバの子にまたがって入場されました。そこの様子はですね、まずマタイの福音書の21章に記されております。今日の箇所は黙示録の方なんですが、先にこのマタイの福音書の、21章5節から11節までを先にお読みします。マタイの福音書21章5節から、シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。アーメン。教会歴ではですね、このことを覚えて人々が白の歯を持ってこのイエス様を迎えたことから、まあ、白の聖日、英語ではパームサンデーと呼んでおります。そして教会歴ではですね、この日から受難週に入ります。パッションウィークと英語では言いますけれども、なぜこんなに栄光に満ちたイエス様の、ね、勝利の入場なんですけれども、しかしそこからイエス様の受難が始まるかというと、それはこの群衆はこの時は本当にもろ手を挙げてホサナホサナと言ってイエス様を歓迎したんですが、しかしその1週間後、この群衆は今度はイエス様を十字架につけろ、十字架につけろ、覗け覗けという方向に回ってしまうんです。たった1週間でね、なんでそんな真逆のことを叫ぶようになってしまうのか。この群衆はですね、まあ確かにホサナと言ってイエス様をもろ手を挙げて歓迎しました。自分の服をわざわざ脱いでイエス様が通られるところに敷き詰めて、でそれでイエス様を喜んで迎えたんですが、しかし実は彼らはですね、イエス様がどなたか知らなかったんですね。だってこの10節にね、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかとね、言ってたんですね。どういう方なのか知らずにホサナホサナ叫んでたんですね。ちなみにホサナという言葉は、ヘブライ語で、ホーシアンナ、それはああ救いたまえという意味です。おお救ってください。今でこそキリスト教会では、来天的な、主を賛美する、ような言葉に聞こえるんですが、もともとはああ救いたまえという意味です。一見この場面だけを見ると本当に素晴らしいイエス様が高く上げられているかのような絵になる場面です。実際教会の後ろの方に絵がかかっておりますね。多くの人たちが 不死の歯を持って迎えている様が非常に美しい場面ですが、でも彼らのその心は一週間後翻ってしまいます。なんで一変してそうなってしまうか、ね、絵の中では弟子たちも本当に得意満面の笑みで、どうだ俺たちの、主イエス様がこうして栄光を受けられてるぞ、そうなんですが、でも1週間後みんな残らずイエス様を捨てて逃げてしまうんです。この落差は一体何なのか。この時人々はですね、確かにメシアを迎えてるんですが、しかし自ら好き勝手なメシア像をそれぞれ思い描いておりました。ある人はこのイエス様にどういうことを期待したか、していたか。弟子たちはですね、このイエス様が、復活された時、今度こそこのイスラエルの王として、このイスラエルをローマの圧政から救ってくださって、最高国を再興してくれるんですかと聞く場面があります。弟子たちは本当にイスラエルが、ローマの圧政から救い出されることを、それを救いだと思っておりました。まあ、人々もですね、この日本の国の、政治が良くなって、本当に若者たちが暮らしやすい、子供たちが希望を持てる政治をすることが救いに、思っている人もおります。それを願うのは正しいですけども、でもイエス様はですね、もっともっと深く根本的な救いを提供してくださるんですが、しかし当時のイスラエル人はそれを知りませんでした。ある人はですね、イエス様を、パンを、わずか5つのパンと2匹の魚で5000人以上、1万人以上養うのを見て、この方こそ来たるべき預言者だと、イエス様を王に仕立て上げようとして、でもイエス様は荒野に、退かれるんですね。そういう場面もあります。ある人はパンを永久に生産できる永久パン製造機関みたいな、なんかそういう風にイエス様を見ていたのかもしれません。ある人は病を癒していただいたり、悪霊を追い出していただいたり、そういう何かとてつもない素晴らしい奇跡的なお医者さんみたいな、そういう救いを求め、ある人は求めていたかもしれません。要するにですね、イエス様を救い主とするんですが、しかし身勝手な自分中心の、こういう風にしてくれるスーパーメシアがいたらいいなっていう、その思い描きをこのイエス様に投影していたわけですね。私たちもイエス様に何か身勝手な、そういう像を思い描いていたりしないでしょうか。でもそういう身勝手なですね、思い描きをしている人は、イエス様が自分のどうやら願いを願い通りにしてくれない、ね、パンを作ってくれると思っていたら、なんか私こそ誠の命のパンですとか、そういうわけわからないことを言い出すと、こんな話聞いておれようかって言って、大勢の群衆が去っていってしまいます。また、イエス様が、ローマ帝国の圧政から救い出してくれると思っていたんですけども、でもイエス様がだらしなくローマの兵士に引きずり出されて、市内を引きずり回しされている様を見ると、途端になんだ奇跡的な大きな力で救ってくれるメシアじゃないのかって言って、今度はイエス様を罵倒する番になるんですね。なんだ俺たちの思い描いていた賞が見れないんじゃないか、金返せって叫ぶ、なんか、そういう群衆みたいですね。ちょっと前、ある清純派で売り出しているアイドルが、ね、なんか清純では実はなかったというのが知れて、それでなんだ金返せ、そういうふうに一変してですね、群衆というものは身勝手なアイドル像、アイドルって偶像ですね、そういうアイドル像をイエス様に投影したり、あるいはスーパースターに投影したりしていると、やがて自分の思い描き通りにことが進まないと、そうやってイエス様は今度は逆に石を投げたり、言葉で十字架につけろ、覗けという側になってしまうんです。これは自分の思い描く像、身勝手な像を 持ってる人ほどそのようにこの落差が激しいんですね。ある時はホサナホサナ言って、でも一週間後には十字架に十字架につけろ。この落差の激しさは身勝手さ、それに起因します。イエス様に対して身勝手 ね、イエス様は皆さんに罪があることを指摘します。皆さんニコニコ優しい、何でも許して受け入れてくれるお方だと思ってたら、あなたの中には罪がある、悔い改めよって言うと、ね、途端に心刺されて悔い改めじゃなく、こんな話聞いておれようかになってしまったりするんですね。イエス様が自分の思い通りに行く行かない、メシアが自分の願い通りに行かない、そうなってしまうと途端に信仰を離れてしまう人は確かに多いものです。このようにこの最初のこの白の日、これのこの人たちはあやふやな信仰の人たちの身勝手なホサナ、身勝手なああ救いたまえで満ちており、そしてそのわずか1週間後にイエス様は十字架につけてしまいました。これが白の日ですけれども、聖書にはもう一つの白の日があります。その白の日はもっと素晴らしい白の日です。そのもう一つの白の日は黙示録の7章にあります。黙示録の7章の9節から17節までですね。黙示録の7章の9節からお読みします。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな困難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。アーメン。これがもう一つの白の日、 大勢の群衆、大勢の国語、民族、それらのうちから誰にも数えきれぬほどの人たちがですね、白い衣を着ていて、白の歯を手に持って、そしてこう叫ぶんです。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。アーメン。初めの白の日は、人々はああ救いたまえ、ああ救いたまえ、ホーシャンナ、ホーシャンナ言ってました。何の救いを求めているのかも彼ら自身で分かっていなかったんですが、しかしこの大勢の白い衣を着た群衆は明確に救いの源はどなたにあるかを告白しておりますね。救いは御座にある私たちの神にある、子羊にある、ほふられた子羊にあります。私たちの救いはこのほふられた子羊イエス・キリストにあります。この群衆はなぜ白い衣を着ているのか、ね、初めの白の日は大勢の人たちは自分の身勝手な衣をイエス様の前に敷き詰めましたけれども、でもこの群衆は衣を、ね、捧げるんじゃなくてしていただくんですね。清く白く、何によって白くしていただいたかというと、その衣を子羊の血で洗って白くしていただきました。子羊イエス・キリスト様のその十字架上で流された血をで白くしていただきました。初めの白の日はこの群衆は確かにホザンナホザンナ言ってで迎えたんですが、1週間後に十字架につけろ、十字架につけろでイエス様の血潮を流されました。でもその血潮でこの第2の白のこの白い衣の人たちは衣を洗って白くしていただいたんです。私たちもイエス様のうちにあって私たちの行いという衣を白くしていただきます。私たちの罪、たとえ火のように赤い罪であってもそれは雪のように白くされるんです。世の中の人たちはですね、救いを求めております。でもかつてのその白の日の人たちのようにその救いが何であるのか分からない人が多いですね。ある人は救いは銀行預金の額にあると思ってで ひたすら銀行にお金を貯め込んでおります。まあ、ある人は権力にあると思ってひたすら、ね、上司に、へこへこ、まあ、とにかくもよりいい権力になろうとあらゆる手を尽くしますけれども、それ何のために救いを求めているか、それは救いの逆、災い、滅び、死から逃げるためですね。なんで救いが必要なのか、それは死から逃れるためと言っても過言ではありません。でも人は究極死ぬんですが、その死からなるべく遠ざかろうとして人はあくせくしてもがくんです。それが世のありさまです。神様を知らない人たちはその災いから少しでも遠く逃れようとしてやりくりしたり、もがいたりするんですが、しかしそのやりくりやもがきがますます罪に陥るための道具とされてしまいます。ある人はよりお金を得るために人を騙したり盗んだり殺したりしますね。そうやって、災いから逃れるために実は災いを積み重ねて、そして最後には神様からの断絶、神の怒りという究極の災いをその身に招いてしまっているというのが、この世の中の実情です。最も根本的な災い、それは死であり罪であり神様との断絶、それが災いの最も根本的なものですけれども、でもそこから救われる道があります。死から救われる道、罪から救われる道、神様との断絶から救われる道、それはあの十字架につけられて血を流されたイエス・キリストです。 群衆がホサナホサナと言って出迎えたロバの子に乗っておられるあの柔和な王イエス様です。その一週間後に十字架上で血を流されたイエス様です。それが私たちをその災いの最も根源の死から、罪から、神様との断絶から救ってくださるお方です。だからこの第2のこの城の白い服を着た人たちは、救いは御座にある私たちの神にあり子羊にあると叫んでいるんですね。この白い衣を着た人たちは罪の大元である、あ、災いの根源である罪を子羊の血で洗って清めていただきました。また世の諸々の災いから逃れ出て昼も夜も聖女で神に仕えて、そして永遠にその栄光の務めに入っております。この長老の一人は、この白い衣を着ているこの人たちは誰ですか、どこから来たのですか、ヨハネに尋ねます。ヨハネは、主よ、あなたこそご存知ですと言いますと、こう答えます。14節ですね。彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。私たちは世にあっては患難があります。しかし勇敢であってください。イエス様にあって勇敢であってください。なぜならイエス様はすでに世に勝ったお方だからです。ですからこのイエス様につく人は皆世の諸々の患難から抜け出てくる者たちです。世の中にある諸々の患難ありますけれども、しかしそれらの大きい患難も小さい患難からも逃れ出る秘訣がこのイエス様です。彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです、ね、この間この箇所から聖書の学びをしましたけれども、昼も夜も聖女で神に仕えている、ね、この教会はその前味わいをしているね。昼も夜も朝も、祈り会をして人が集って、本当に恵まれた時をいただいている。私たちはこの天国の前味わいをしているんですね。皆さん礼拝が楽しいでしょうか。礼拝恵まれるでしょうか。天の御国においては永遠にその楽しく恵まれる礼拝が続くんです。ぜひ楽しみにしていてください。で、そこに入るためにですね、今この地上において皆さんがなさねばならないことが、しっかりとこの信仰告白の上に立ってイエス様を救い主としてね、救いは御座にある私たちの神にあり子羊にあると告白して、その言葉通りに生きることです。救いは銀行預金にありとか、そういうふうにじゃこのところに立てないですね。私たちはしっかりと自分の罪や子羊の血をね、洗って清めていただくことによって、私たちはこの大勢の群衆とともに白の歯を手に持って白い衣を着せられてイエス様を賛美することができるようになるんです。彼らは聖女で昼も夜も神に仕えており、そして御座についておられる方が彼らの上に幕屋を張られるんです。私たちの上にカバーとなってくださって、ですからどんな太陽の光も炎熱もまた月も皆さん打つことがないように、主は自身が幕屋を張って守ってくださるんです。私たちは世に対しては十字架につけられており、世もまた私たちに対して十字架につけられている。つまり私たちの側からすれば、世の患難、世の災いはもはや十字架という決して越えることのできない幕のあちら側にあるわけですね。ですから世の何者も皆さんを打つことはありません。死も命も見つかりも、その他どんな被造物も皆さんをキリストイエスにある 神の愛から引き離すものはないんです。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へと導いてくださるからです。また彼神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださいます。皆さん、この大勢の群衆、白の歯を持ったこの新しい白の日、そこに立ちたいですか？アメン。それでしたらぜひこの信仰告白に立ちましょう。イエス様を主として、そして、ね、救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。救いは子羊にあります。ほふられた子羊イエスキリストにこそ救いはあります。どうかこの信仰告白にしっかりと立ち続けて、やがてはあの白の枝を手に持って、その大勢の群衆と共に主を賛美する、その群れに加えられて、とこしえに主を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる、柔和でロバの背に乗って、それも荷物の運ぶロバの子に乗って。今私たちのうちにある門を開けと命じます。とこしえの王が来られるから、とこしえの王に向かって門よ、大きく開いて、その永遠の王イエスキリストをお迎えせよ。初めのこの白の日、確かにイスラエルはホサナと言いながらイエス様を迎えましたが、イエス様が何か知りませんでした。ガリラやナザレの預言者イエスと、あの田舎者の、あの異邦人の国のイエスだと。しかし私たちの主イエス様は、私たちの罪を清め、死から救い出し、サタンに勝利し、神様と断絶されていた道を開いてくださったお方であると、私たちは主イエス様を告白します。救いは御座の前にある神にあり、ほふられた子羊キリストにあります。どうかいつでもこの信仰の上に立ち、そしてこの地上における日々を健やかに平和に勝利で満たしつつ歩み、そしてかの日にはこの第二の白の日、白い衣を着せられた大勢の群衆と共に白の枝を持ってイエス様をお迎えし、賛美し続けるこの群衆のうちにいる私たちでありますように、この群衆のうちにいない者たちが一人もこの場所に出ないようにしよう、守りください。しっかりと救いのうちに漏れず、いつでもイエス様を主として歩み続けて、そして日々主イエスにある平和と尊厳にあふれて、勝利にあふれて、それぞれ家庭においても命であふれ、仕事場においても事業所においても勝利であふれ、栄光の富を豊かに勝ち取り、多くの人々の魂を、霊を分取って勝ち取って、あなたの身元へと引き渡す私たちでありますように、どうか一人一人の生徒たちを祝福してください。ますます私たちの力、罪や愚かさや、そういった汚れをますますあなたの血をね、洗って清くして、ますますキリストの似姿へと作り変えられていくこの生徒たちでありますように、今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主、ほふられた子羊であり、救いがこのお方にある、救いの源であられる主 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
この時間は私たちが地上でも迎え入れ、そして天においても主の前に立ち、地上でも信仰告白、天においても信仰告白をしなければならないということを、今日の御言葉を通して養いを受けました。地上で犯したすべての罪々は、私たちが洋服を脱いだところで、その罪々は全部解消されるわけではありません。洋服を脱いで自分の罪を覆っていた、その洋服を脱いでいたとき、私たちは神と人の前で犯した数々の罪が私たち自身に刻み込まれていることを知って、イエス様に私たちのこの罪によって覆われている、この汚れた身も心も、あなたはあなたの血潮で清めて覆ってくださいと祈らなければなりません。かの日、私たちは主の前に立ちます。その日、数えきれないこの白い衣を着ている生徒たちのように、私たちもその中の一人となって主の御前に立つことができますようにと、この時間御言葉を思いつつ主の前で祈りましょう。 私たち一人一人に届けに来てくださいました。このイエス様が、神様がこの十字架を通してあなたに生きなさいと言ってるよ。道地の生き直しなさいという声を十字架で届けてくださいました。主は私たち一人一人にロバに乗って来てくださり、主は私たち一人一人のために十字架に登られ、釘付けられ、十字架の上で尊い命を必ず死ななければならない私たちのために差し出し、私たちの死ぬべき命を代わりに死んで私たちに生きる道を与えてくださいました。もはや今はこの十字架によってイエス・キリストと一体化され、罪による全ての死はキリストと共に十字架につけられ死に、再び生きなければならない新しい命はイエス様の復活の命に預かり生きるようになりました。主よ、あなたが私たちに届けてくださったこの命、この命をあなたの十字架を覚えつつ、私たちも全うしていくことができますように。あなたが私たちに来られた時に、私たちの回答はあなたの来られた道のカーペットになって、そして私たちの涙があなたの私たちのために歩んできてくださった足を洗い、私たちの悔い改めがあなたの足を拭うことができますように。主よ、へりくだった重い心を与えてください。そしてあなたが裂いてくださったその尊い体、それによって作られた木の衣、それを一人一人がきっちりと履いて、そして主よ、かの日数えきれないほどの多くの生徒たちの中に、この私も子羊の血潮によって清められたものとして、血潮で洗い、そして清められたその聖なる衣を着てあなたの御前に立ち、主よ、私たちの救いは御座におられる神と子羊にあり、子羊のイエスにありと正しい信仰告白をしながらあなたの御前に、あなたの皆を褒めたたえることができますように。主が今日この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの救いは、大救い玉よ、欲しあんな、それプラス御座におられる神と子羊なるイエス・キリストにあると、この2つの信仰告白を私たちが生きる限り続け、そしてあなたの御前に立った時もこの信仰告白を備えた者としてあなたの御前に立つことができますように。千千万万の救われたその声とともに、私たちもその声をあなたに捧げ、主に栄光を捧げることができますように。主はあなたが私たちを祝福してくださったことを感謝します。今日の御言葉を心から感謝して、私たちにこの2つの主の日を悟らせてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
ではご起立ください。 主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、
御国を来たらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく
我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪意を救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、
アーメン。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエスキリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように、どうかキリストに栄光がよよ限りなくありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、改宗一同とともに今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
地上での主の日、天上での主の日、これを御心にかなったものとして、主を私たちは守り行うことができますように。主は私たちにこの最後に御言葉を抱えていますように、感謝します。私たちの救いはいつにおられる神様、子羊のイエスキリストの御名によって感謝します。流された自主を受けて思うところに現れることに、表された新しいそれが神と人の愛を私に愛を寄せてください。イエスはあなたの名前を感謝します。イエスはあなたの